11月12日金曜日です。今日は古川流です。
はい、ずっと渋沢栄一やってきましたけれども、
はい、
ちょっと道草というか、でも渋沢も出てくるので、前にも紹介しましたけどね、俺のそのガールフレンドで渡辺梢さんって面白いこと書くんですよ。
前もご紹介しました、楽しかったです
ね。今日はね、はい、オラゴのみです。
はい、
はい、
前にも書いたが、時代劇をよく見る。私が見る時代劇によく出てくるのが盗賊という家業。盗賊はこの家業のことをお勤めというのだが、これが何ともおかしい。お勤めだなんて今では少々古くなったが、私の世代では会社勤め、つまりサラリーマンの総称みたいなものだったから。この盗賊には本格派の盗賊とそうではない盗賊がいるというのだ。本格派はアコギな商売をしてボロ儲けをしている大店だけを狙い、決して人を殺さず女を犯さず小判だけを盗んで風のように去るという。
そうなんです。
そうなんですね、うん、流儀があるんですね、うん、一方本格派ではない盗賊は、店の者は子供であろうと皆殺し、残虐極まりない現場を残してドタドタと逃げていく。
そうなんです。
そうなんですね、うん、大きな違いですね、うん、お勤め人には盗賊に属している者と気ままに働きたい一人働きがあり、今で言えば個人商店とかフリーターのようなもので、どこかの盗賊に雇われて一時的に働くが所属したりはしない。これを助け働きというのもなるほどと思う、
うん、
本格派の盗賊はお頭の出来がいい、子分たちへのしつけは厳しいが恩情もあり、手当もきちんと払う。何よりも仕事に手間暇を惜しまない。一つの仕事をするのに1年2年と時間をかけて下調べをする、今でいうリサーチというところだろう、
うん、
お頭が高齢になり店を畳む、つまり足を洗うと決めると、子分たち、つまり勤め人たちには暮らしが成り立つように退職金を払うのも本格派の流儀。これを勤め金と称し、お頭はコツコツと小判を貯めてきた。大きな亀に入れて貯めてきた。大きな亀は退職金の金庫、大概は森の奥深く地中に埋められていて、その在りかはお頭と側近だけしか知らない、
うん、それはもちろんのことです、うん、
しかしこのような本格派のお頭のもとにも、それを横取りしようという悪い子分もいるから要注意。何のかのとお頭に近づき、勤め金の隠し場所を探り当てる。ついには仲間やお頭を殺して勤め金を独り占めして逃げてしまうという凶悪な子分がいるから恐ろしい。私はこのような子分に日産事件のカルロス・ゴーン氏の顔が浮かんできてしまうの。確かにずる賢くて強欲、会社の金庫を自在に操り仲間を騙し、大きな亀を両手に巧妙な手口でレバノンへまんまと逃亡してしまった。あちらでは使い切れない小判とワインに囲まれて優雅に堂々と暮らしているというから、なんとも憎らしい。
本当だ、
憎らしい。時代劇であればここで火付け盗賊改めの長谷川平蔵が出張ってきて、たちまちお縄にしてしまう場面だが、現代ではそうはいかない。海を越えて逃げられると面倒が多すぎるのだ、
うん、
確かに盗賊を会社に例えてしまうのはいかがなものかと思うが、パロディーにすれば重なってしまう。本格派ではない大手の会社は正社員の数を削り、非正規やフリーの急ぎ働きを雇い、危険な仕事をさせる。金庫には内部留保金がうなっている。時代劇で言えば千両箱の七段飾り、大名や代官には菓子折りの底に小判を引き詰めて送り、商売の便宜を図ってもらう。おまけに 不正が発覚しても重役たちが言い訳を並べ立て頭を下げるだけで誰も責任は取らない。本格派の盗賊のお頭は火付け盗賊改めに捕まった時は一切言い訳せず参りましたと潔くお縄にかかるというのに大河ドラマ青天を衝けが好評のようだ。私も欠かさず見ている。幕末から明治維新にわたるドラマには地味な存在だった渋沢栄一が主役のドラマ、3年後には1万円札の顔になる人だからそれだけの功績のあった人に違いないが、これほどすごい人とは知らなかった。
だよね、みんなそう思ってるね。
本当そうですね。代名詞日本資本主義の父と言われるのもうなずける。渋沢栄一はたくさんの企業を立ち上げたが、どの企業にも父親から教え込まれた道義を中心に置いて商売してきたという。自社だけが儲けるのではなく地域の人々にも、大きくは世の中日本全体に利益を分配できるように会社を運営してきたという、まさしく本格派のお頭であったのだと思う。
うん、なるほどね、うん、
ところで今の日本にとって一番本格派のお頭であってほしいのは総理大臣。果たして本格派の新総理誕生となるのであろうか。そんなことを考えていたら雲霧仁左衛門が始まるよと夫の声が飛んできた
、まあ、時代劇専門チャンネルとかもあるのでね、しょっちゅうかかっているっていう、面白いよね。でさ、なんつうんですかね、この本格化のお頭ね、こうあたい、
はい、
あ
のそうですね、
あの
同じ盗みをするんでもね、
儲けばっかりというか自分のとこだけでその潤んではなくて、ね、周りにもこう、そういうのでね、藤原正彦がこういう言葉を書いてるんですよ。論理あり倫理なしの男が自由新自由主義のあぶくに過ぎないぞと。つまり、憂いてるわけですよ。論理あり倫理なしの男が多すぎると、はっきり書いてないけど、例えば、ね、女優をはべらせて宇宙船行くだのと言ったり、
あの方ですか、まあ、
例えばね、例えばまあいっぱいいるじゃないそういうの。
はい、
でもこの論理あり倫理なしの男がね、まあ、あのこれさっきの総理大臣にも通じるんですけど、論理ばっかりあって倫理がないという人たちも、月曜日ちょっと喋りましたけど、いろいろあった人たちも落ちたりしましたね。
本当にそうでした ね、あの銀座で
そう
緊急事態宣言中に出歩いた議員が落選しましたよね。
あのアイドルと同じ名前の人ね、はい、嵐だかと同じ、ね、
うん、
そうそうそう、
はい、M さんですね、
そうそうそう、
はい、
だからね、まあ、多少は選択できたんでしょうけど、ね、そういうこのこういう、あのこう渋沢栄一のような立派な人はなかなか出ないでしょうけれど、その倫理観を持ったリーダーをね、いっぱい出てほしいものであります。
はい、それでは今日ちょっと早いんですけども、
そうこれ長いからね、
プラスワンに行きましょうか。
これが一番有名なんじゃないかしらね。
聞いたことありますねこの曲は、ね、
1969年、はい、全米ナンバーワンヒット、2つの歌というかね、曲をくっつけてるんですよ、
はい、そうなんですね。
そうなんです、
うん、
はい、
はい、お送りします。フィフスディメンションで輝く星座、レッツザサンシャイン、アクエリアス、レッツインザサンシャインイン。